レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はずっと営業の仕事をしていくと思ってましたか？
いや思ってないね、はい、思ってなかったですね。営業の仕事は、はい、もうやりたくないと思っていましたので、はい、やりたくなかったです、はっきり言って、はい、
じゃあ最初から。
いや最初はそんなことなかった、はい、最初っていうのは学生時代ってこと、
はい、
学生時代はよく分かってなかったから、はい、とにかくスーツを着る仕事をしたかったわけで、
はい、
作業着を着る仕事じゃなくてスーツを着る仕事をしたくて、
はい、
でその仕事って何かっていうと、もう就職氷河期っていうのもあったからっていうのもあるんだけど、はい、まあ、営業しか知らなかったし、営業しか募集してなかったから、
はい、
まあ、営業に行くしかなかったんだけど、まあ、そういう20代の頃ね、20代の頃なんで入った会社が光通信だったわけだから、はい、即断即決営業をやっていたわけですよ。で電話営業ね、テレアポの即断即決営業で朝から、
はい、
昼まで午前中までにアポが入らなかったらもうエンドレスで電話をかけまくるみたいな感じになっていくわけね、はい、もう嫌だったね、すっごい嫌だった。で、光通信やめてB2B から B2C になって、で個人宅に太陽光を売りますよってなった時も、もう朝からもう本当晩まで電話を個人宅にかけまくって、で訪問して売りに行くっていうことをやっていたわけなんだけど、もうめちゃくちゃ嫌だったね。もうこんなきつい仕事はさっさとやめて、その上のね、上に行かなきゃと、上司になっていかなきゃと。で、こういうきついことは部下にやらせればいいんだっていうふうに思っていたわけね。やりたくなかったのよ、もうそんなきついから、うん、で何か嫌だったかきついかっていうと、まず断られることっていうのがまず前提に入ってくるんだけど、その、まあ、もう要はキンコーンって押したりとか電話でプルプルプルって、はいもしもしっていう、そのお客さんからもう害虫扱いされるわけね、うん、白い目で見られるし怒鳴られるし、その敵むき出しになっていくわけね、お客さんが。でその中でそのもう作り笑いですり寄っていくみたいな感じだったから、
はい、
本当に嫌だった、うん、その商品を売るためにその自分を殺してお客さんにこうすり寄っていくみたいな感じだったから、
はい、
まあ、こんな仕事はもうやりたくないなと、うん、もうこんな苦しい思いをするのはもう20代の時で十分だと、うん、30過ぎてこんな営業なんてやってられるか思ったしね、うん、もう本当こんなきつい仕事はさっさと部下にやらせればいいんだと、俺はもうやりたくないぞっていうふうに思っていたわけね、うん、で20代の頃あれだけ嫌だった営業っていう仕事を、まあ、35過ぎても40過ぎても今も現役でできるのはなんでですかって言われると、はい、断られないからです辻さん、ぜひお話聞かせてくださいっていうふうに来るから、
はい、
いけるのであって、その逆にね、お話を聞いてくださいってこちらが頭下げ倒していく営業だったら、多分僕はやってないと思いますね、
はい、
やってない、うん、で逆にやってみてよって言われたら絶対やらない、
はい、
うん、飛び込み営業とかどうだとか言って言われても絶対やらないです、はい、やるわけがないですね、 はい、あのやるぐらいだったらあのおやめますみたいな感じですね。で何かっていうと僕は説得営業から納得営業に変わったのが大きいんじゃないかなと思うわけ、はい、で即決営業やってる時は相手を説得するっていう立場だからお客さんはすっごい嫌がるわけで、ね、やめろやめろやめろみたいな。だけどあのこっちは説得にかからなきゃいけないわけだから、はい、もうとにかく話聞いてみてくださいよっていう感じだったんだけど、納得営業になったらお客さんが納得してくれてるわけだから、
はい、
もう営業に行く前にお客さんの気持ちがほぼ固まっているわけね、
はい、
うん、あもう辻さんのところから買おうみたいな感じになってるわけだから、はい、僕が行ってこうこうこうなりますよって言ったらお願いしますっていうふうにスッてなるわけ、
はい、
変な駆け引きもないしあの交渉もないしね、うん、あのテストクロージングのテスクロなんてやらないですからね、
はい、
うん、そのテスクロやらなきゃいけない状態ってどういう営業ですかって言われるともうそれは即決営業やってるってことだから、
はい、
これも苦しいよ、きつい営業だと思います。で特に今後めちゃくちゃきつくなってくるかなと思います、うん、でちなみにね、20年間、2001年には、
はい、
968万人の営業マンがいたらしいです、
はい、
2001年っていうと多分僕の時かな、
はい、
はい、あの大学卒業してみたいな頃だったと思います。で968万人いた営業マンが2018年の時で864万人にまで減少したと、
はい、
つまり20年間で100万人の営業マンが消えたっていうふうに言われているわけね、
はい、
うん、それぐらい営業自体がだんだんだんだんその減っていってる、営業っていう職種自体がなくなっていくみたいな感じかなと思うわけね、
はい、
で実際そのテスラモータス、テスラもその営業マンを必要としないその世界を生み出そうとしていると、要はネットでポチるみたいな感じね、車をネットで買うみたいな感じをやっていくわけ、ね、でそれで買う人がいているってわけだから今後そうなっていくんじゃないかなと思うわけね、まあ、ぶっちゃけ営業いらねえんじゃないのかみたいな。で、アメリカの B2B の営業担当者って450万人のうちその100万人が5年間で仕事を失うだろうというふうにも言われているわけで、うん、それはこう怖いなと、うん、で B2B で起きている、 B2B で起きているけど B2C には起きないということは絶対ないので、はい、B2C で起きていることは B2B に入ってくるということだから B2C の営業というのはもっと早くにもっとなくなっているだろうねというふうにも言われているわけね、
はい、
うん、で、まあ、個人的な意見を言っちゃうと、営業ってどういう人がするんですかって言われると、
はい、
あのね、何の資格もない人が営業やるっていうイメージなのよ、まあ、僕の中で、はい、だから嫌だったのよね。だから営業職ですって言うと、ああ営業ねみたいな、なんか足で稼ぐんでしょみたいな、
はい、
なんか馬車馬のようにとにかく働いてあの頭使わなくて肉体労働なんでしょみたいなイメージがあるわけですよ僕の中で、はい、うん、で代わりに研究とか開発しているとかそういう人はプロフェッショナルでその選ばれた人しかできないみたいなかっこいいイメージがある中で、営業っていうともうね、あの誰でもできる三流大学卒業している人間しかやらないみたいな、
はい、
そんなイメージがあったから、あの営業ですみたいなのはもうちょっとなんか恥ずかしいなみたいな感じだったわけね。で実際やってみるとすっごいきついし、で営業のそのセオリーというか営業って、アポ取りします、で初回訪問します、で提案します、でクロージングします、受注しますっていうこの流れが大体どこの業界もそういう流れになってるかなと思うのよ。でそのアポ取りを何でやってるかっていうと、やっぱり未だに飛び込み営業だとかテレアポに頼っている企業がもうほとんどですよと、うん、しかしその今ねみんなやっているテレアポだとか飛び込み営業の成功率っていうのはもう 1% 切ってますよ、 1% 以下ですよっていう話だから、でこれから人口減少の今の時代、世界はテクノロジーを活用してその営業を不要にしていくような世界があるぞって言われていくのに、その飛び込み営業テレアポに頼るっていうのはちょっと苦しいんじゃないかなと個人的にも思っているわけですね。だから営業っていうのは僕はやりたくなかったかなと。で今後の営業の未来っていうのを考えると、ちょっとなんかあんまりいい未来がねあんま見えてこないわけね、
はい、
うん、特に従来の営業っていうのはあんまりいい未来がちょっと僕の中で見えてこないです。テレアポだとか飛び込み営業をやっている人っていうのはね、会社っていうのはちょっとあんまり未来が見えてこないので、やり方を変えていく必要があるなと思います。で僕は10年前にそれを感じたので、そのダイレクトレスポンス広告を使って太陽光発電を売りましたよと。 で営業っていう概念を変えてきましたと、はい、今まで僕がやってきたテレアポの即断即決営業っていうのを全部取っ払って全部やめてしまって、広告営業の説得から納得営業にもうジョブチェンジみたいな感じね、
はい、
もう完全に変えてしまいましたみたいな感じになったから、まあ、おかげで今もできますし、そのお客さんが頭を下げて、はい、来てくれるっていうあの営業スタイルに変われたから、今僕は40過ぎてもまあできますよと。でつい昨日ですよ、昨日蓄電池でお客さんのとこ行って、はい、契約させてもらったわけなんですけど、その蓄電池の話何してたかっていうと、ほとんどその話してなかったです、
はい、
ちょっとだけものすごいいてました、うん、3時間ぐらいいてたんですけど、うん、その3時間中、蓄電池の話したのはおそらく10分ぐらい残り2時間今日何やってたんですかという、残り3時間弱って言ってもいいかもしれないけど、2時間超え何やってたんですかっていうと、人生相談受けてました人生相談って言ったらおかしいけど、いろんな話をさせてもらってました。いろんな話です、もうね、いろんな話を聞いて、で今こういうことが起きてますよとか、こんなことやったらどうですかねみたいなことをいっぱいお話しさせていただいてました、いろいろね。でなんだかんだお話が盛り上がってしまって、でお客さんも厚地さんと、ね、話がすっごい面白くて、こんなに、ね、時間が経ってしまいましたみたいな4時にお伺いして出たのが7時ぐらいだったかね、夜のでその間本当にもう営業、蓄電池の営業の話なんてほとんどやってないです。ほとんどしてない、もうほとんどもう違う話ばっかりしてて、でぜひ辻さんよろしくお願いしますって言って、で終わりましたからね即決営業やってる時はこんなことは絶対ありえなかったです。俗に言う雑談で売れるっていう営業なんていうのは即決営業では絶対無理だったんで、もうものすごい説得のクロージング技術を駆使してやっていましたけど、今はもう全然そんなことないですよと。もう僕何喋ったかな、これからこうなりますみたいなことは言ってましたね、その お客さんの例えばお子さんの進路相談とかで聞かれた時に、僕は、未来が将来ちょっと縮小していくような業界にはやっぱ 入らない方がいいですよとか、そういうことを言っていました、例えば、地方大学とか地方銀行、地銀って言われるのは将来的に見てあんまりいいとはちょっと言えないですよだとか、工場っていうのもこれからコンピューターとかロボットとかに置き換わっていく可能性があるので、10年後とかね。でそしたらそのもしね仮に、25とかで就職、24か大学卒業したら、22、3でもいいや、24とかで就職して工場で働きました、で10年経って、で機械がね、ロボットが出てきましたよってなって、あなたいらないわっていうふうにクビになってしまったっていう時に、自分には何のスキルがあるのかって考えた時に、工場だと何のスキルもないぞと、何のスキルがない状態でボーンって外に放り出されてしまうの でしかも今後工場が伸びていくっていうのはちょっと考えにくいですと。イノベーションが起きている業界だったらいいけど、この滋賀県でそんなイノベーションが起きている工場があるかっていう話だから、まああんまりないわけですよ。でその中でそこにね、工場でね、安定、工場で勤めたら安定かって言われたら、僕安定とはちょっと思えないんですって言ってたらね。でまた仕事がなくなったら新しい仕事が出てくるっていうのがあるので、その新しいこれから出てくるような仕事を見越して考えてそっちの方へ行った方がいいと思うんですけどねっていうことを言っていたわけね。例えば農協だとか銀行だとか公務員っていうのがやっぱり安定しているっていうかもしれないけど、それは今が絶頂、今というかちょっと10年前から絶頂だったんだけど、でも20年後30年後って本当に公務員が安定って言われ20年後30年後も安定って言ってれるのかっていう話ね。で2050年とかになってきたら、ね、日本人が1億人切るっていうふうに言われてるわけだから、その中で地方の公務員って果たして本当に安定なのかっていう話ね、例えば東京とかお金がいっぱい入ってくるところのその公務員はいいかもしれないけども、だんだんだんだんその地方とか田舎って過疎化が進んでいくっても言われている中で、過疎化が進んでいく 町の公務員って、はい、本当に安定なんですかっていう話ね。安定じゃないと思います、はい、っていうことをちょっと言ってたわけですよ。だから今までだったら多分公務員っていうのが安定しているから公務員になれ公務員になれっていうお父さんお母さん多いと思うんですけど、でも多分10年後20年後を考えた時にそれはどうかなと思いますと、で20年後一体僕たちはいくつになってるんですかっていう話ですよみたいなことをちょっと言ってたりしてたんで、もう全然蓄電池の話全く関係ないからね、その話、そういう話をしてたんですよ。それで売れるわけですよじゃあこれよろしいですかって契約書ファーって渡したらお願いしますって言ってじゃあって書いてましたからね。だからもうお客さんはもう僕と会う前からもう買うことが決まっているっていう、で買うことが決まっている状態で僕は会いに行ってるので、その断られることがほぼないわけですよ。でもたまにありますよ、その相見積もりしてるからあのちょっと来てくださいとかいうのもたまにありますけどね、うん、でもそういうのじゃない限りほとんど決まるんですよ。だから僕の制約者9割なんですよみんなあの僕で買うことがほぼ決まっている状態で会いに来てくれるんで、だから雑談で売れるんですよ。だから商品説明なんてほとんどやってないんですよ。じゃあお客さんは商品説明しなかったらその商品が欲しいと思う気持ちってどこでその欲しいというふうになってるのかっていうと、僕と会う前にもやっているっていうことね。だから従来の営業とは全く異なることをやっていますよと。で多分これからそのテクノロジーが、今まで営業マンがフェイストゥフェイスで直接会って喋ってどうのこうのってセールストークでぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやっていたっていうのを、これから多分今後テクノロジーがその代用していくような気がするの でお客さんもその営業マンと直接会ってで直接聞くっていうのは結構嫌だと思うんだよね。あのいや自分で調べますとか言って言うと思うんだよ、本気で検討してるんだったら。だから、未来的には無理やり売り込む売りつけるような営業っていうのは今後なくなっていくだろうし、お客さんが欲しいっていうあの思うまでね、まあ、営業というか販売みたいなそのいうふうになっていくのかなと、お店みたいな感じでね、なっていくのかなと思うわけですよ。まあまあまあまあまあね、どうせ何の資格もない人が営業やってるわけですから僕も含めてね、資格がないわけですよ。だから営業を辞めたらまた次違うところの営業するみたいな感じでなっちゃうので、資格がないからね。まあまあ資格があるから安定かって言われてまたそれも違うっていう話もいろいろあるから、まあまあまあ今後そういう意味ではアナログでやっていたビジネスっていうのが今後そのテクノロジーを使ってだいぶ変わってきますよと、デジタルに変わっていきますよとかもありますからね。まあまあまあそういう意味で僕は営業っていうのは本当嫌でした。だから即決営業、ちょうど20年前ですからね、アナログ大全盛期ですよ、飛び込み営業ね、テレアポの電話即決営業なんていうのをやっていましたけど、でまあ、今ね40過ぎてそんなことできるかって言われたらもう要戦はとしたくないわと、うん、でもしね会社がピンチですよと、でじゃあもうね生き残るためにやらなきゃとか言われたら潰してしまえと思っちゃうもんもうええわみたいな、そんなことしてまでやらなきゃいけないっていうのはもう将来的に難しいし、そんなことを僕はずっとやらなきゃいけなくなってしまうと嫌ですっていう話になってくるから、だから今後営業っていうのはまあ変わってくるかなと思います。だからもしかしたら僕が身につけたそのクロージングのスキルとか即決営業のスキルっていうのはもうもしかしたらね今後使わない、使うことがほぼないのかなと思います。 でもそれが全く役に立たないのかっていうと、それを例えばコピーライティングの世界に持っていったらいい話だから、例えばホームページにそういうそのセールストークを書くだとか、その小冊子だとかレポートとかダイレクトメールにそのことを書いたらそれがセールスにつながっていくので、直接会わなくてもね、っていうふうに営業っていうのはどんどん様変わりしていくんじゃないかなと思います。だから外回りの営業っていうのはだんだんだんだん少なくなって、内勤の営業っていうのが増えていってるみたいな話っていうのが出てきていますので、これからそういうきつくて辛い営業っていうのはなくなるっていうのが、まあお客さんにとっても営業マン側もお互いウィンウィンになるんじゃないかなみたいな感じになりますから、 まあ、まあもしかしたら今後営業っていうのはそんなきついっていう仕事じゃなくなるかもしれないっていうのはありますけど、とにかく僕は当時きつかったので、即決営業っていうのはもうすごく嫌だったんでやりたくなかったですし、僕はその代わりダイレクトレスポンスをやり始めることに やったことによって営業っていうのがガラッて変わったんでね、だから今もずっとできてますよ。というのはやり方やと思う、仕組みを変える、やり方を変えるだけでその40、50、60になってもできますよと。40、50、60になってもできるってことはどういうことかって、やっぱお客さんが頭を下げてお願いしてくるからできるんよお医者さんみたいな感じで、弁護士だとか、お医者さんとかって見てくださいって、ね、頭下げて気張るわけやんか、見てくださいって、分かりました見ましょうっていう話やんか、そういう図式になったら多分40、50、60になってもできるわけだけど、40、50、60になってもこちらが頭下げ倒してぜひ話を聞いてみて、聞いてくださいって言ってると40、50、60ではもうとてもできないっていうことになりますからね、まあ、仕組みを変えることで40、50、60になってもできると思いますよって感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。